もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
50歳です。
ご主人何歳ですか？
50歳です。
お子さんは？
21歳の長男と18歳の次男です。
それでどんな相談ですか？
3年前に父が他界しまして、それから母を私が引き取ってみてまして、兄と2人兄弟なんですが、兄は海外勤務で、母と話して月々母の食事代とか面倒を見る感じで13万円もらうねっていう話し合いになったんですね。
お母さんとは今一緒に暮らしてるんですね。
そうなんです。
それでお母さんは何歳ですか？
80歳です。最初は兄もそれで分かったということで承諾してたんですけれども、最近になってこのままずっと行ったら貯金が底をついちゃうんじゃないか、もっと金額を減らそうって言われまして、実家の方の固定資産税だとか、
はい、
現金もほとんど使わないんですけど、そういうのを全部引いていったりすると、あと2、3年で底をつくんじゃないかって言われて、
はい、
でも実際そこまではもうちょっとあると思うんですけど、
はい、
で私は母から13万もらってるんですけれども、その金額というのが13万は果たして多いのか少ないのか普通なのかっていうことがよくわからないのと、
はい、
兄がもうそろそろ日本勤務になるらしく、
はい、
帰ってきたら母を1ヶ月と記事見たらどうだって言われまして、でもなんか母は兄のところと合わないのもあって嫌だと私には言ってるんですけれども、
はい、
あと兄はよく話がコロコロ変わるので、
はい、
今のところを最後もし母が亡くなっても残ったもの金額はもう半々にしようって言ってるんですけど、
はい、
実際母を引き取ることになるとうちの方の親だからって感じで全部これからも見なきゃいけないからって、多分自分にこう財産を持っていくと思うんですけれども、父が生きてた時に父は半々でって言ってたんですけど、
うん、
兄は自分は将来仏さんを見ていかなきゃいけないからおかしいだろうとか言って、
はい、
父にそうやって書かしたんですね。でも父も、
はい、
兄を怒らせると長男なので葬儀とか見てもらわないと困るって言って、もうちょっと違う割合でっていう風で、
うん、
それで話が終わったんですけど、
うん、
うちが母を引き取った時に母はあんたが見てくれるからあなたに全部あげるみたいに言ったら、兄がちょっとそれは待ったかかかって、私がもう全部もいらないから半々にしようってことになったんですね。ただ日本に帰ってきて実際母をこみ出すと、またその父の時みたいに行ってくるような気がするんです、
はい、
なので今現在で公的ななんかの取り交わしというか、どこに相談していいのかがわからなくて。
あ、なるほど、はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の酒井誠先生がいらしているので伺ってみたいと思います、はい、
お父さんが3年前に亡くなったということですが、お父様の遺産分割、はい、相続は終わってますか？
してないです。貯金もすべて一旦母の貯金に入れちゃったので、
それが手続き的に適正かどうかは別にして、
はい、
現金とかはお母さんの口座に入れてしまったと。
はい、
ご実家は一戸建てかなんかあるんですか？
そうです。
そこは誰の名義なんですか？
父と母ですね。
土地も建物もお父さんとお母さんの共有ですか？
はい。
そうすると共有持ち分、2分の1か何分の1かわからないけれども、
はい、
お父さんの持っている不動産の共有持ち分も、
はい、
遺産分割未了のままだと。
はい。
もともとのそのお父さんの口座にあったお金、
はい、
お母さんの口座に移したお金、
はいはい、
これはかなり金額大きいんですか？
1000万ぐらいだったと思います。
1000万円ぐらい、
はい、
お母さんももともとご自分のその資産、現金だとか有価証券だとかあるんですか？
残ってるのが1000万ぐらいあります。
1000万1000万で合計2000万って感じですかね？
はい。
でその中から月に13万円もらってると、
はい、
お母さんの費用としてね。
はい。あと実家の方も火災保険に入ってたり、
はいはい、
電気ガス固定資産税とか全部13万以外で母の通帳から払ってます。
本当はお父さんの共有持ち分は、
はい、
法定相続分通りだとすると、お母さんが共有持ち分のうちの2分の1、
はい、
あなたとお兄さんが4分の1ずつ負担するので、
はい、
ご実家のそのお父さんの共有持ち分に相当する部分の費用は本当はあなたとお兄さんが負担しなくちゃいけないと、
はい、
こういう部分ですよね。
あ、そういうことです。
それをお母さんの資産と、それからあなたたちが相続する部分もあるお父さんの資産である預金から払っていると、こういう状況だと思うんですね。
はい。
それで、はい、まず最初のご質問、13万円が多いのか少ないのかわからないという話ですけど、
はい、
これはそれぞれの方の生活状況で全然変わるんですよ。お兄さんは海外勤務へ行って戻ってくるというんだから、それなりの会社にお勤めっていう感じですかね。
そうですね。
であなたのところはご主人は現役ですよね、50歳だから、
はい、
あなたも働いてらっしゃる。
主人がちょっと仕事をしているので、
自営業
手伝う感じです、はい。
で、経済状態は特に問題なさそうですよね、お話なんとなく聞いてると、
はい。
でそうだとすると、そういうレベルでお母さんの生活をするのにどのぐらい費用をかけるのが一般的かっていう話なわけですよ。それが、はい、もっと家族全員が豊かだったらお母さんもそういうレベルで生活させてあげるべきだし、みんながお金なければそれに見合った生活するしかないですよね、
はい。
だから数字で13万円は標準から言ってどうなの、少ないのか多いのかっていう考え方ではないんですね。で、まあ、だからあなたの家で引き取って生活をするにあたって、お母さんだけあなたたちの生活よりレベルを落とすっていうのは、これはまあ社会的に見ていかがなものかっていう話だろうから、
はい、
あなたたちの家族と同じような生活をするのが普通ですよね、
はい。
でそういう場合にどのぐらいかかるかって考えてください。で13万円の中にはお母さんのあなたのお宅での生活費、
はい、食事とあとまあ水道とか服とかをまた別でお母、母からもらってます。
でそれはお母さんの口座から出てきているっておっしゃったっけ、さっき。
そうです。
だけどそのうちの、まあ、現金のうちの半分はお父さんからのものもあるから、はい、潜在的にはあなたとお兄さんのものからも出てるという部分もあると、こういう感じですね。
ああ、はい。
80歳ってことはまだお元気なんでしょ。
いえ、要介護さんなので。
あ、要介護さんですか。
はい、デイサービスには行ってます。
意思疎通はちゃんとできる、はい。
話せば普通に帰ってきますが、
介護の必要性とか認知能力が落ちてくると、そもそもそのお母さんの口座から下ろしてくる権限はあるのかっていう問題も出てきましたよね。まだ大丈夫っていう感じでしょうけど、はい。その13万っていうのはあなたの家で普通にあなたたちと同じレベルで暮らすのに余るの、足りないのっていう話だと思います。
兄は3万もあれば十分だ。
いやいや、だからお兄さんの意見はいいんですよ。だって海外で単身赴任生活してる人に分かんないでしょ。あなたの感じから言ってどうなんですか。
私はそれ相当だと思うんですけど。
でそれ相当っていうためには、お兄さん納得させるためには、はい、ほれこの通りこんなにかかりますよって領収書を添えて、
はい、
内訳を出さなきゃいけないですよね。でそれがなんだかそんなことはないだろうけど、毎日高級な寿司取って食ってたりとかですね、
はい、
これ必要ないだろうとか、そういう話になるのかね、
はい、
どうかってことですよ。
それはどこまで出してはいいんですかね。例えば病院とか大体1回は行くんですけど、そういった場合連れて金額って言ったら変ですけど、そういうのも含めちゃってもいいですか。結局半日時間を費やすんですけど、そういった場合はどういうふうに。
それを付き添い費という必要は僕はないと思いますけどね。家族でしょ、
はい。
お母さん引き取って病院行くのに手当もらいましたっていう話では僕はないと思いますね。だからそれは実費ですよ、実費。でそこで、いや半日付き添ったから5000円もらいましたって言ったら、相手がなんでお前が金もらうんだって話になっちゃうじゃないですか。そういうことではなくて、いや実際実費でこれでかかってるんですよと。であと言うんだったら、その他に私はお母さんの面倒を見るのにこんなに何時間も使ってますよと、毎日つければいいじゃないですか、そういうことをおっしゃりたいんだったら。それを別にお金に換算してだからこうだって出したって相手が納得するとは限らないから、
はい、
実費は実費で、この他に実際面倒を見るとこんなに時間を使って労力も精神力も時間も使うんですよ、これでなんで少ないのという説得的な資料が示せるかどうか。であとお兄さんがおっしゃってることで本当に気にしなきゃいけないのは、お父さんから来てるお金1000万ですよね、
はいはい。
でまあ、そのうち、まあ、法定相続分が500万として、でお母さんの資産が1000万あるわけだから、はい、お母さんが自由に使える現金が1500万だとすると、
はい、
それを月々いくら使っていくと何年持つんだろうってことは考えなきゃいけないと思うんですね、
はい。
それとの関係で13万円が多いのか少ないのかっていうことも考えないと、
はい、
最後お兄さんとあなたが自分のお金出さなきゃいけなくなるから、
はい、
そこも視野に入れてやらないと、今このぐらいいるんだからといってたくさん使っちゃうと、
はい、
結局後で足りなくなっちゃうっていう、その視点だけはお兄さんの言ってることは、はい、視点としては必要だから、それも考えた方がいいだろうなと思います。
はい、はい、わかりました。
あとお母さんを1ヶ月ごとに見たらどうかってお兄さん言ってるっていうお話ですけど、
はい、
お母さんにとってそれが幸せなことか、まあ、それが一番なんですけど、それを考えなくちゃいけないですよね。お母さんはそれは嫌だとおっしゃってるんだったら、
はい、
私は個人的にはあんまりお勧めしないですよね。お年寄りって住む環境がコロコロ変わるっていうのは精神状態に決していい影響を与えないと思いますから。
私には嫌だなって言うんですけど、兄の前では嫌だって言わないんです、母が、
うん。そこで子供が取り合いみたいになっちゃうのはお母さんにとって一番不幸だから、
はい、
弱っちゃった親としてはね、息子からそういうふうに言われたらいい顔したいだろうし、
はいはい、
あなたの前でも決して嫌われたくないだろうし、世話になってるって負い目があったりするわけだから、
はい、
だからそれよりもかかってるお医者さんいるわけですよね、要介護さんっていうことは、
はい、あ、はい、なんとなくですね、はい、うん、
でいなかったらちゃんとお医者さんのところへ行って1ヶ月ごとに子供の家を行き来するっていうのが、
はい、
要介護さんの80歳のお母さんにとって医学的にどうなのっていう意見をもらってくるのが一番公正なんじゃないですか。
あのデイサービスの人にはこの前聞いてもらったんですけど、やっぱり娘のところがいいって言って、でも兄のところには仏壇があるからなって言ってたみたいなんです。
それは半分本当かもしれないですよね。仏壇があるからそばにいたいと、
はい、
だけどそんなとこで綱引きやるのはお母さんにとって僕は幸せなことではないと思うから、
はい、
お母さんにとって一番大事なのは何なのということを考えてあげるのがいいと思います、はい、どうしたら分かってもらえるのかって、それこうすれば分かってもらえるっていう方法はないですよね。人の性格に関わるから、こうすれば絶対大丈夫だなんてことはないので、それでお医者さんの意見とかをもらうのがいいんじゃないですかって言ってるんです。
ああ、分かりました、
うん、であともう最後に公にしておきたいと、
はい、
まあ、相続の話なので、
はい、
あるとしたらお母さんの遺言書を書いてもらうしかないわけですよ。公正証書遺言っていうのを書いてもらうのが一番いいと思うんだけれども、後で揉めないためには公証人役場へ行って、お母さんが本当に書きたいんだったら書いてもらって証明できるための遺言書が公証人役場で保管されますから、亡くなっちゃうとか、はい、いう心配なくなりますよね。
私と兄の間でそういう約束ごとのものはできないんですかね。
これ、はい、お母さんの相続の話してるんで、
はい、
あなたとお兄さんが約束する性質のもんじゃないんですよね。約束しとくのは自由ですけど、
はい、
まあ、お母さんの相続が始まる前なのにあんまりそういうことをするのもなんだかなという気は私はします。もらう側が決めるってことは本当はできないわけだから。
そうなんですか、うん、
だってそうでしょ、人の財産だもん、
はい、
うん、だけど2人で別にそういう合意をしておくんだったら、はい、書いて書面してサインしてお互い一つずつ持ってればいいんじゃないですか。
あ、もうそれはそれで大丈夫なんですか。
拘束されないですよ、はい、相続開始されてないから。相続が開始した後に結局遺産分割協議をしなくちゃいけなくなって、
はい、
お父さん遺言書あったんですか。
兄がパソコンで打って、それにみんながサインしたようなものはありました。父、母、兄、嫁、私の旦那です。
生きてる間にお父さんが、
はい、
で お父さんが生きてる間に他の人がサインするっていうのは遺言書じゃないので、それは法的な拘束力はないと考えられますけど、見てないから何とも言えないけど、遺言書の方式っていうのはこれ様式行為といって、方式を守らないと有効にならないんですね、はい、お父さんの部分についてはお母さんが1/2、あなたたちが1/4ずつで、お母さんの、はい、まあ、亡くなった場合ですけれど遺産については兄弟2人っていうことですよね。
はい、
で1/2ずつで、結局お父さんお母さん合わせてあなたたち兄弟がトータルすると1/2ずつの法定相続分を持つということになるので、
はい、
遺言書も何もなければ法定相続分通りっていうのは原則ですから、放っておけば1/2ずつということになります、はい、遺産分割協議をしなくちゃいけないんですけれども、分割協議ができなければ家庭裁判所に調停を申し立てて、調停を申し立てて話し合いが成立しないと審判といって、まあ、裁判みたいなことが家庭裁判所で行われます。でその時に特別な理由がなければ法定相続分通りに裁判所は分けますから、
は
い、あなたが半分でいいと言っているのであれば、はい、あんまり心配する必要はない、
はい、あと例えばそのもしもの時に半分ずつなったけど、前は月々13万を3年ももらってたからそれを引くぞとか、そういうことはないんですか。
でその13万円が最初の話に戻りますけど、これはお母さんの分としてもらっていて、はい、この通り中身はこうでしょという示せる材料を作っておくことですよね、はい、
ありました、
うん、その辺をきっちりされれば大丈夫だろうと思います。
ありがとうございました、はい、
あなたがお兄さんと仲良くすることが最大の親孝行ですからね。
そうですよね。
はい、どうも失礼します、
はい、ありがとうございました。
仲良いことは大きな財産です。